はい、では後半の生徒です。
小柴咲子です。私がインタビューさせていただいたのは、震災当時災害対策本部で兵庫県職員として働いておられた中島邦弘さんです。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。関西学院大学の小柴咲子です。2015年1月17日今週土曜日は阪神淡路大震災の発生から20年目にあたります。20年が経過し、阪神地方は震災を思い出すことが難しくなるほど外観は綺麗になっています。私が行った新長田も駅周辺は高層ビルが立ち並んでいましたが、街は閑散とした印象を受けました。震災から20年間復興を目指して様々な政策が取り組まれてきました。私は現在神戸市西区に住む中島邦弘さんにインタビューをしました。中島さんは震災当時50歳で、兵庫県職員として働いておられました。現在、中島さんは、神戸、兵庫の郷土史、ウェブ研究館、郷土史、探訪、ツーリズム研究所という団体の代表で、同局の番組、ユーカリに乾杯でもパーソナリティをされています。さらに、去年までは、兵庫震災記念21世紀研究機構でお手伝いをされていました。震災当時、中島さんは、引っ越したばかりの神戸の西の端、清新地区にある自宅で被災されました。清新地区の震度は5強。一緒に住んでいた家族4人はみんな無事でした。自宅は本棚や食器棚が倒れるだけで大きな被害を受けなかったこともあり、当初はそこまで大きな地震だとは思わなかったとおっしゃっていました。中島さんは主に国際交流と広報関係を担当されていました。海外からの支援やボランティアの対応、国との政策議論を通して分かってくれないもどかしさも感じたと話してくれました。
辛いというよりも逆にね、ずっと無我夢中や。辛いというのはね、やっぱそ悪い意味やないけども、やっぱり分かってくれないというのがあるのよね。先ほど言ったみたいに、東京は被災地でないとね、イメージがピンときへんわけね、どうしても。
阪神地方、特に神戸で起きた地震であったから、東京の霞が関では地震の規模は分かっていても、現地の状況や今どういうことを必要としているのか説明しても、経験したことのない人にとっては想像することが難しかったのです。経験しないとわからない。だからこそ中島さんたち県職員は災害対策本部を現地に置き、国に要求を出しながら主体となって動いていました。何もかもが初めてで、どうしたらいいのかわからない、そんな状況の中で、当時あった制度を最大限に拡大解釈し、県が地元で復興支援政策を作り、神戸の街を一日でも早く取り戻すことに取り組まれていました。
国も復旧復興に対していろんなこと応援も来るし、当然どんなやり方でやりましょうという相談も来るし、でも今回はどうしましょうと、でいろんなメニューがある中から相談して、こういういいことをやってもらいたいと いうことをこう引っ越し下からも挙げるわけですね。なんか国からも、うん、今国が持ってた制度では多分この復興に対してはね通用しないとできないというあたりを拡大解釈したり応用したりして、国も新たなメニューを応用を聞かせてくれるようになったんですね。いろんな新しい制度も始めて、それで一丸となって やれたんじゃないかなと。
一丸となってやれた、その言葉は実際に制作に関わってきた中島さんであったからこその言葉だと思います。国、県、市町村が連携しながらも現地が主となって対策が進められていました。
で、国もですね、当時はやっぱり彼ら自身にとってもこう一つのこう今までやったことない未知の分野への、ね、挑戦でもあったわけですね。で、こちらはもう完全にもう日本の歴史上初めてのことをやってるわけやから、で、やっぱりこうなんせ全てがみんなが災害に対するこうイメージが多分阪神淡路で変わったんだろうと。